皆さんおはようございます。
おはようございます。
ゴールデンウィークが終わりまして、皆さんのですねお休みはいかがお過ごしだったでしょうか。先週のですね安息日から後半の、ゴールデンウィークだったんですけれども、また原宿はすごい人でですね、もう驚きましたけども、まあ、私の得意分野は雪かきなんですけども、今度は人かきをですね、人をかき分けて原宿を歩くというのもですね、ちょっと学ばなくてはいけないなというのを思いましたけれども、まず初めにですね、あるお話をしたいと思います。このお話はアメリカの小学校での出来事です。9歳の男の子と言いますので、小学校3年生ぐらいの男の子でしょうか。3年生になったばかりの男の子でしょうかね。授業がもうそろそろ終わる、クラスがですねもうそろそろ終わるという時に、なんと大変なことになってしまいました。お漏らしをしてしまったんですね。男の子の、その男の子のズボンが濡れてしまって、床には水たまりができてしまいました。彼はですね戸惑いのあまり心臓が止まりそうになりました。他の子に見つかったら、女の子に見つかったら、もう二度と口を誰も聞いてくれないんではないか。その子はですね、その9歳の男の子はうつむいて必死に祈り始めました。神様、緊急事態です、助けてください。すぐに僕はもうみんなからバカにされてしまいます。どうしたらいいんでしょうか。お祈りが終わって彼は目を上げました。すると担任の先生が向こうから状況を察して、見つけたぞというような顔でですね近づいてきます。そして先生が彼をですね持ち上げようとしたその時に、とんでもないことが起きました。水の入った金魚鉢を運んできたクラスメイトがのスージーが、彼の前とその先生の前で金魚鉢を落として彼の膝の上に水浸しにしてしまいました。その男の子は激怒して怒るふりをしましたけれども、心の中で神様に感謝しました。なぜならその男の子はですね、もう友達のからかいの対象ではなく、その金魚鉢をこぼしてしまって、そして彼に水をですねかぶせて、水で濡らせてしまった彼女にみんながですね目がいったわけであります。先生は急いでその子とその数字をですね連れて外に行って、彼はズボンが乾くまでですね体育用の短パンをですね渡されて、それを履いて残りのクラスをですね過ごしたということです。そして2人がですねクラスに戻りますと、クラス中の子どもたちが這いつくばってその濡れたですね教室の床を拭いていたということです。しかしスージーはその友達から非難されて、なんてことをしたんだ、彼がかわいそうじゃないか、教室がですね大変なことになるじゃないかと言って、彼女はですね責められていたわけであります。そして学校が終わりまして、帰りのバスをですねこの彼が、男の子が停留所で待っていた時に、彼はですねスージーがやってきました。そしてスージーにこう言いました。スージー、実はわざとやったんだろう、本当は間違ってこぼしたんじゃないでしょ、わざとやったんでしょ。そうするとスージーはですね支えかけました。前に実は私も同じようなことがあって恥ずかしい思いをした、だからそういう思いをさせたくないから金魚鉢をこぼしてしまった、ごめんなさいね。でも彼はですねそんなごめんなさいねっていう言葉ではなくて、ありがとう、 本当に助かったよ。スージーの優しさにですね、感謝し、彼はその後ですね、スージーにずっと頭が上がらなかったそうです。そして彼はそれだけではなくて、他のクラスメートに、弱い困っているクラスメートにも、それ以降はとっても優しくなったということです。私たちの救い主イエス・キリストは、この物語のスージーと言ってもいいのではないでしょうか。イエス様は私たちの罪のために十字架におかかりになりですね、私たちの間違い、すべての罪を自分自身が受け止めて、罪人の身代わりとなって亡くなられました。罪のないお方が、人から嘲笑され、唾を吐きかけられ、呪われて十字架で亡くなったのです。その私たちにとってのですね、救いの喜びのキリストの十字架の技をですね、今日この安息日にもう一度思い起こし瞑想したいと思います。ではお祈りいたします。神様、ただいまから聖書の御言葉を私たちは耳を傾けたいと思います。聖霊の神様がどうぞこの聖書の御言葉を私たちが今日耳にするときに、イエス様のことをよく理解し、イエス様の愛を知って、神様に信頼し委ねる経験となりますよう、このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。それでは聖書のルカによる福音書4章の14節15節、先ほど小学生のお友達に読んでいただきました新約聖書ルカの4章の14節15節をもう一度読ませていただきます。聖書をお持ちの方は89ページ、口語訳聖書では89ページをお開きいただきたいと思います。それからイエスは御霊の力に満ち溢れてガリラヤへ帰られると、その噂がその地方全体に広まった。イエスは諸街道で教え、みんなのものから尊敬をお受けになった。それからお育ちになったナザレに行き、安息日にいつものように街道に入り、聖書を朗読しようとして立たれた。イエス様は今から2000年前に安息日に街道に行き、聖書の御言葉を人々に読み聞かせました。今日私たちはその2000年前のこのイエス様の出来事をもう一度この聖書のルカによる福音書から、当時のイエス様のなさった技をですね、思い起こしていきたいと思います。今日皆さんとしばらく考えてみたいところは、イエス様は諸街道で教え、みんなのものから尊敬をお受けになったというところの尊敬ということであります。イエス様は荒野での誘惑の後、ガリラヤへ向かい伝道の働きをします。多くの人々から尊敬をお受けになった。皆さんは人々から、他の人から尊敬されたいとお思いでしょうか。まあ、尊敬というのは、尊敬されたいと思って行動して、まあ、尊敬されるものではないと、そのような簡単なものではないと思いますけれども、いかがでしょうか。尊敬という言葉を辞書で調べますと、人格、見識、学問、経験などの優れた人を尊び敬うことと辞書では書かれています。人格、見識、学問、経験などの優れた人を尊び敬うことが尊敬。まあ、最近私たち巷ではですね、この尊敬というのをよく英語でリスペクト、私はあの人をリスペクトしている、あの方々、あのですね、アーティストをリスペクトしている、そういうですね、尊敬という言葉ではなく英語でですね、リスペクトと使うような時代になってきていますけれども、イエス様はたくさんの人たちにですね、尊敬を受けて、周りにたくさんの人々がイエス様の周りに集まっていました。時間がありませんので読みませんけれども、この街道に入った後にイエス様がイザヤ書を読んで、ナザレの人々はですね、イエス様を、おー素晴らしい、このお方は一体どんな方なんだろう。しかしですね、イエス様が大工の息子である、ナザレ出身の大工のヨセフの子であるということを知って、人々はですね、イエス様を救い主として受け入れ、あるいは尊敬することができなくなって、 最終的にどうしたかというと、崖に突き落としてしまう、殺そうとまでしたわけです。ですからイエス様が最初に受けていた尊敬というのは、でどういう尊敬だったんでしょうか。で皆さんが人をですね、こういう人見て、ああ素晴らしいなと思って尊敬することがよくあると思いますけれども、本当に私たちが人を尊敬し、その人に近づいて、その人の生き方を見るときに、時に私たちはなんだそんな人なのか、がっかりして尊敬からですね、失望や軽蔑に変わるということはないでしょうか。昨日まで褒めていた人、今日はもう手のひらを返したように悪口を言っている。イエス様のような全く欠点のないお方でさえ尊敬されていたにもかかわらずですね、時がだんだん過ぎていくときに多くいた弟子たちが去っていったというんです。ヨハネによる福音書ではですね、5つのパンと2匹の魚がのこのですね、わずかな食べ物で5000人の男の人たちのお腹を満たした、その満腹させた時のこの奇跡の出来事は、イエス様に対する尊敬は絶頂期にありました。しかしイエス様が本当に人々に与えたかったのは、その物質的なパンや魚ではなくて、霊的なパン、霊的なもの、神様の御言葉を人々に与えたかった。そしてイエス様は霊的なこの肉と、まあ、パン、そして飲み物、血というものを人々に説明したときにですね、弟子たちはそれを理解することができずに、イエス様のもとをですね、去っていく。なんだ彼の話は、聞いていられない。イエス様は霊的な命、罪の問題を解決するためにこの世に来られた、その本当にしたい話をしたときに、人々は彼のもとから去っていったんです。そして最終的には、イエス様をですね、十字架につけようと叫び、人々の群衆の尊敬がですね、軽蔑に変わっていったわけであります。ですので私たちも人を尊敬する、あるいはイエス・キリストを尊敬の眼で、あるいはイエス・キリストを私たちの救い主として受け入れるときに、気をつけなくてはいけないのは、私たちはどのようにイエス・キリストを受け入れるかということ。ユダヤ系ドイツ人のですね、社会学者、まあ、心理学者でエイリヒ・フロムという方がいらっしゃいました。1980年にお亡くなりになっておりますけれども、まあ、皆様よくご存知かと思います。有名な本で愛することという本をお書きになっておりますけれども、その中でエイリヒ・フロムは、尊敬することとは人間のありのままの姿を見ると説明しています。人を尊敬するというのは、人のありのままの姿を受け入れ、見ていく。そしてその人が唯一無二の存在であることを知っていく。そして他の人がその人らしく成長して発展していくように気遣う。まあ、それが尊敬だと。その愛するということの本に、尊敬とはそういうものではないかと書いてありました。その人間を、人をありのままの姿で、唯一無二の存在であることを知っていく。そして他の人がその人らしく成長していくのを助ける、気遣う。それが尊敬というふうに表しておりました。イエス様の弟子たちはイエス様を尊敬しておりました。12人の弟子たちはですね、イエス様を尊敬して従っておりました。しかしその中に一人、イエス様を裏切るユダがいました。このユダはイエス様を非常に尊敬しておりましたけれども、しかしその尊敬のあり方が間違っていました。エレン・ホワイトはですね、このユダのことを、まあ、このように書いています。黙想のところにもですね、ちょっと書かせていただいたんですけれども、このイエス様のですね、十二弟子のうちの一人のユダというのは、イエス様を尊敬していました。そしてユダは他の弟子たちからも非常に尊敬されていたわけです。もう他のですね、弟子たちよりも頭が良くて、知恵があってですね、いろんなことに気づいて、そして お金の勘定もできたわけですね。そのユダのことをエレン・ホワイトはこのように書いておりますので、ちょっと前の方から読ませさせていただきます。キリストに仕える立場を受け入れながら、一方では天来の型にはまろうとしなかった。これユダのことですけれども、彼は自分自身の判断と意見を持っても良いと考え、批判と非難の精神を育てた。ユダは弟子たちから非常に尊敬され、彼らに対して大きな影響力を持っていた。彼自身も自分の資格を高く評価し、兄弟たちが判断力においても能力においても自分よりずっと劣っているとみなしていた。この人たちは機会を見てそのチャンスを利用することができない人たちだと彼は考えた。見通しのきかないこんな人たちを指導者にしていたら、教会は決して繁栄しないだろうと考えた。そしてですね、ユダは、ペテロをですね、衝動的な人、あるいはマタイはですね、細かいことに気にしすぎ、あるいはヨハネはですね、もう全くお金のやりくりは下手。もうこのユダは弟子たちが、他の弟子たちがイエス様を支えていくとは無理だと、そのように彼は思ってですね、自分のイメージでこのイエス様を支えてですね、イエス様を王にしようとしたわけであります。しかしどうだったでしょうか。5000人にのたくさんのですね、人々に食べ物を分け与えた後にイエス様は山に退かれるわけです。その山に退かれたイエス様を見てですね、エレン・ホワイトはこのユダがですね、失望したと書いてある。ユダは自分の思い通りにイエス様がことを行えば、必ずこのユダヤの国を救うことができる。ローマの支配から、ローマのですね、圧政から我々を救うことができる、そのようなイメージをユダはしっかり持っていたんですけれども、イエス様がそのユダの思い通りに動かないので、彼の尊敬の根はどんどんどんどん薄れていきました。そのようなことからですね、私たちもイエス様、あるいは教会、クリスチャンに対する尊敬ということを考えるときに、自分の思い通りにことが進まない、あるいは自分の思い描いた尊敬している人がですね、自分の思い描いたように言葉を語らない、あるいは行動をしてくれない、そのような時に私たちの尊敬というものはどこかにですね、消え去っていってしまう。逆にその尊敬がですね、軽蔑や非難に変わり、今まで尊敬していたのに、しかしもっともっとその人をですね、尊敬以上に嫌ってしまう、あるいはもう顔も見たくないというような、そのような思いに、人の尊敬というのは簡単にですね、変わってしまうような、そういうものではないでしょうか。ですので私たちはですね、今日もう一度イエス様に対する、イエス様というお方が一体どういうお方であったのかということを、この聖句の中からですね、皆さんぜひ瞑想し考えていただきたいと思います。もし私たちが自分のイメージを膨らましただけで聖書のイエス様を受け止めてしまって、あるいはこの聖書が語ることがですね、自分の思い描いたものと違うことを言っているということで、この聖書の御言葉を受け入れないということであれば、それは神様の求めているような尊敬ではないという。弟子たちは能力がありませんでした。自分たちでですね、道を開くような、そのような知恵や勇気がありませんでした。けれども、イエス様を裏切ってしまいました。そのような弱い弟子でありましたけれども、11人をはじめペテロのその他の弟子たちは、イエス様にどういう状況であっても従っていったわけです。イエス様の言葉を受け止めて、黙想し、瞑想し、祈り続けて従っていったのであります。ですので、今朝、もし私たちが、イエス様についてのイメージ、その尊敬という思いをもう一度改めてですね、考え直してイエス様にですね、ついていきたいと思います。もう一度ですね、このエイリヒ・フロムの尊敬とはということをちょっとですね、ご紹介したいと思います。私たちが人間、人を ありのままの姿で見る。そしてその人が唯一無二の存在であることを知る。他の人がその人らしく成長発展していくように気づか、エリヒ・フロムが尊敬するというのはそういうものではないかと、愛するという本の中で書かれています。そして最後にこの尊敬に関することでですね、聖書に書いている御言葉を紹介して終わりたいと思います。ローマの12章の10節にこのように書いてあります。兄弟の愛をもって互いに慈しみ、進んで互いに尊敬し合いなさい。ローマ12の10節には、兄弟の愛をもって互いに慈しみ、進んで互いに尊敬し合いなさい。もう一つ、ピリピ信徒への手紙2章の3節、何事も党派心や虚栄からするのではなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。もう一つ、ペテロ第一の手紙2章の17節、ペテロ第一の手紙2章の17節、すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。しもべたる者よ、心から恐れを持って主人に仕えなさい。善良で寛容な主人だけにではなく、気難しい主人にもそのようにしなさい。もし誰かが不当な苦しみを受けても、神を仰いでその苦痛を耐え忍ぶなら、それは読み捨てられることである。まあ、このように新約聖書にはですね、尊敬、兄弟の愛を持って互いに慈しみ、進んで互いに尊敬し合いなさい、何事にも党派心や虚栄からするのではなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい、まあ、そのように書かれております。ということは、私たちはなかなか人を、相手をへりくだった心を持って尊敬するというですね、そのような思いや行動をすることがなかなか私たちは難しい存在であるということではないでしょうか。新約聖書の中に、進んで互いに尊敬し合いなさい、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい、すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさいというふうに書かれているのは、私たちが人を見続けたとき、失望し落胆し、尊敬する思いを持てなくなることが本当にあるかも、あることが多いのではないでしょうか。しかし聖書は、そのような時に進んで互いに尊敬し合いなさいと言われました。私たちの教会のですね、皆さん一人一人もお互いに、隣同士の方々、あるいはお互いに尊敬する思い、お互いのですね、成長を願い、お互いの成熟を補い合い、互いにですね、お互いに手を取り合って、この東京中央会をですね、私たちは神様を信じる、イエス様を尊敬する本当の民であるということを人々に指していけたらと思います。それでは私たちにですね、人を尊敬することができるような心、そして神様を本当に心から従っていき、自分の思いではなく神様の御心に従うことができるように、しばらくの間皆さん祈りたいと思います。では目を閉じて、皆さん黙祷を捧げていただきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。